皆さんおはようございます。本日の出席議員は15名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。本日は3月7日に上程されました議案第1号令和6年度桜川市一般会計予算から議案第8号令和6年度桜川市下水道事業会計予算まで8議案の総括質疑を行います。総括質疑は一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計を一括して行います。質疑は答弁を含め1人20分とし、質疑は3回までといたします。質疑に対しては会議規則第55条において発言はすべて簡明にし、議題外にわたりその範囲を超えてはならない、また質疑にあたっては自己の意見を述べることができないとなっておりますので、発言には十分注意し円滑な議事運営にご協力をお願いいたします。また所属委員会の所管に関わる質疑は差し控えることといたしますので、ご理解をお願いいたします。なお質疑をする場合はページ数も合わせてお願いいたします。それでは6名の通告がありましたので、通告順に発言を許します。はじめに10番菊池信弘君。
それでは通告に基づきまして6項目について質問いたします。1番目は76ページ、国民健康保険制度特別会計繰出資金3億1377万円です。国民健康保険制度は、スタート時の1960年代から大きく変わっています。当初は、加入者は農林水産業、自営業で 70% を占めていましたが、2020年には無職、非正規労働者で 80% になっております。かつては農家と自営業の保険であったのですが、今は無職と非正規の保険と言われております。また加入世帯の平均所得も1990年度には240万円2020年度には136万円となっています。また会社員でも病気等で退職すれば会社の保険に加入していた人も国保に加入せざるを得ません。さらに国保税には事業主負担がないため、協会健保、これは中小企業会社などの保険ですが、協会健保などより保険加入者にかかる負担が大きくなっています。今、国民健康保険制度は構造的危機になっていると言われています。市の保険料を問題にしているだけでは解決できない事態となっております。どうしたら国保制度を維持できるかではないでしょうか。そのため市の繰り入れも必要です。しかしそれだけは足りず、全国知事会、全国市長会、全国町村会の3団体は協会健保並みに保険料を引き下げるためには国保への1兆円の公費負担増が必要と国に求めている状況です。そこで伺います。3月8日の補正予算では3億3600万円が決まりました。さらに新年度予算では3億1300万円の予算がついています。この内容を伺います。2つ目、19ページ、住宅リフォーム助成金500万円、例年300万から400万円であったが、来年度予算は500万円となっています。で、喜んでおります。額を引き上げた理由を伺います。3つ目、128ページ、 岩瀬工業団地進入道路整備事業設計委託料500万円。この道路は湿地があるというで工事が延期になっていましたが、今回予算がつきました。完成はいつ頃を予定しているのでしょうか。伺います。4つ目、129ページ、通学道路整備事業。桃山学園での通学路は来年春の統合までに間に合うと思いますが、岩瀬地区の坂戸小学校、岩瀬西中への通学路の完成はいつになるのでしょうか。丸5、137ページ、住宅管理事業。桑田や犬田の市営住宅では、随分空き室が目立っていました。この分では、他の市営住宅もかなり空き室があるのではないかと推測しています。市営住宅の空き室の状況を伺います。6番目、17ページ、収入部ですね。見かけ使用料6万円。今年1月に真壁町桜井橋上にある御影スポーツ公園、県営ライフル駐車場、レストハウス御影を見てきました。平日であったためか、全部閉鎖となっていたと記憶しているのですが、テニスコートの使用料6万円となっています。テニスコートだけは使えるようになっているのでしょうか。伺います。以上6点質問いたします。
菊池信弘君の質疑に対する答弁を願います。藤田市民生活部長。
大議長、菊池議員の一つ目のご質問にお答えします。予算書76ページの国民健康保険特別会計繰り出し金3億1377万4千円の内容につきまして申し上げます。こちらは国民健康保険制度の運営に関し、市町村の一般会計が国民健康保険特別会計に繰り出すと定められておる経費でございます。具体的な内容といたしましては、保険基盤安定制度にかかる経費、2億2288万5千円、国民健康保険事務の執行に関する要する経費6576万4千円、国公財政安定化支援事業にかかる経費1720万4千円ほか3件分の経費を計上したものでございます。以上でございます。
続いて佐伯経済部長。
はい、議長。菊池議員2点目のご質問、予算書119ページ、7巻1個2目、商工振興費、商工振興事業18節負担金補助及び交付金、住宅リフォーム助成事業補助金予算額500万円の額を引き上げた理由についてから お答えいたします。こちらの補助金は市内商工業の振興を目的に、市内の施工業者が行う住宅リフォームに関して上限10万円の補助を行う事業でございます。令和5年度におきまして10月23日の時点において申請額が予算が額の上限に達し、その後も市民の皆様からお問い合わせをいただいたことからご要望にお答えするため令和6年度の予算を増額することとしております。続きまして6点目のご質問、予算書17ページ14巻1項2目観光使用料1節観光施設使用料御影スポーツ公園テニスコート使用料予算額6万円につきましてお答えいたします。ご質問のテニスコートにつきましては現在も利用可能となっており、テニスコートの使用料は1面あたり1時間600円で年間100時間の利用を見込み6万円を計上しております。なお令和4年度から令和5年度今年度におけるテニスコートの利用実績につきましては令和4年度が210名で87,600円、今年度3月11日現在では191名で5万7000円となっております。以上でございます。
続いて五十嵐建設部長。
はい、議長。菊池議員の3番目のご質問、予算書128ページ6巻2項3目 岩瀬工業団地新入路整備事業設計委託料予算額500万円についてお答えいたします。今回の予算につきましては令和4年度から令和5年度にかけて行いました軟弱地盤解析および改良設計業務に基づきまして今後の工事全体の事業計画進め方を検討していくための業務で工事展開計画を策定する業務委託費を計上してございます。今後仮設道路や排水施設の用地測量用地取得などを行いこれからの工事発注となりますが県開発公社による工業団地の造成工事が新入路整備事業にも大きく影響を及ぼしますので工事展開計画策定後工業団地造成工事の進捗を勘案して新入路工事のスケジュールが明確化しますので現時点では完成の時期をお伝えすることは難しいと存じます。続きまして4番目のご質問予算書129ページ6巻2項3目通学路整備事業につきましてお答えいたします。本事業では市道0106号線と市道011号線の2路線の整備を行っております。市道0106号線の西岡集落センターから堤の上まで東西約 1.2 キロ区間につきましては令和2年度から工事を開始し令和6年度までに西岡集落センターからゴルフ場入り口の手前までの西へ約800メートル区間の整備が完了する見込みでございます。また市道011号線の西岡の信号から国道50号線へ向かう南北約 1.5 キロ区間につきましては令和3年4年度に西岡の信号から南へ約550メートル区間の整備が完了し令和5年度からは国道50号線側から北へ向かって整備を進めております。こちらの路線につきましては令和9年度の整備完了を予定しております。続きまして5番目のご質問予算書137ページ8巻5項1目住宅管理事業についてお答えいたします。現在市営住宅におきましては16住宅351戸の運営管理を行っております。そのうち入居戸数は203戸、空き戸数は148戸となっており入居率は 57.8% でございます。すでに用途廃止住宅として認定された住宅は寺前第一、桜ヶ丘、桃山、白井、野外の5住宅49戸が募集停止となっており野外住宅につきましては今年度に測量設計を行い令和6年度除去する予定となっております。その他特に入居率の低い桃山桜ヶ丘におきましては速やかな移転に向けて入居者へ案内を進めております。なお、市営住宅外に移転いただいた場合には移転保証費として市から15万円を支給し対応してございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。はい、次に2番川本隆史君。
はい、3点ほど質問しますけれども運営議員の方にちょっとお願いしておきます。質問用紙と僕たちは出しているわけですので皆さんにも配るようにお願いします。そうしないと先ほどの菊池さんの議員であれなかなか何を言っているのかよく分からないところがありますので通告書は配るようにお願いします。1番目の質問です。新庁舎関係の残土処理費です。新庁舎についてはですね、ちょっといろいろな意味での疑問を持っています。昨年の12月の9日に、補正予算を決定し増額し12日には公告しましたけどもその後広告を取り消すというようなことをやっておりますので、いくつかの疑問があります。で今回も今までは庁舎建設の中で残土処理費についてはですね、出ないというふうに聞いてましたけども残土処理が関係が出てきたということで、質問いたします。ページは57ページそれから53ページになります。まずですね、現在広告している庁舎建設の中でもって残土処理は聞いてなかったんですけども今回残土処理でもって公園を残土処理の処分のために公園を使うというようなことを聞きましたのでお聞きしますけれども庁舎建設の中でもって残土処理量は何トン予定されているのか設計の中でですね。それからその処分については残土処理費としていくらの 設計金額が入っているのかについてお聞かせください。桜川社は予定価格を公表してますので、それぞれ、設計費の中でもって残土処理がいくらあるかということは、業者の方、設計書を見た業者の方分かっているはずですので、私たちにも教えてください。それから、公園に残土を持っていくんだという説明でした。山手木北口の開発の公園に残土を持ってくって経費が削減できるんだという説明でした。それではですね、公園用地を使って残土処理をして、その結果として設計費、今計上されている設計費の中の残土処理費はいくら削減できることになるのかということをお答え願いたいと思います。そういう説明を少なくとも2月20日以降の残土公園整備、公園を取得するんだということの中では説明を受けてますので、よろしくお願いします。それから3点目です。昨年の12月以降、その広告を出したり引っ込めたりまた出したりということをやってるわけですけれども、この公園を買うということはですね、庁舎の残土処理に関係してんではないかというふうに疑わざるを得ないところが出てくるんですよね。本来関係ないと思うんですが、そういうことでもってこの庁舎建設の広告を出したり引っ込めたりまたっていうことの中で、残土処理公園取得ということを、公園処理を残土処理のために使うという形に変更したのかどうかということをお聞きしたいと思います。それが3点目です。で、大きな2点目になります。桜川医療センターの外来、発熱外来ですね、それから緊急時の対応についてです。これは私は知人から、発熱外来があるんだけども電話で予約しても断られてしまうということを聞きました。それで、ちょっと調べてほしいということで、お聞きしました。担当課の方から資料はいただいているんですが、ちょっと根本的な問題がありますので質問します。ページは347ページの桜川医療センターに対する繰り出し金のところになります。まず1点目ですけれども、昨年12月以来、その新型コロナとかインフルエンザ流行っているわけですけれども、発熱外来を受診した数した人はどのぐらいいるのかということが1点目。それから患者数が多いために発熱外来に来る方を断ったというふうに聞いてます。それでこれは断ったんですけど、なかなか正確な数字は出ないと思いますけども、おおむねの概数でもってどのぐらいの方に断りをしてしまったのかということをお聞きしたいと思います。それから昨年の12月ぐらいからそのインフルエンザ、あとコロナの関係でもって患者が増えていることは分かってたわけですので、なぜその医師とか看護師さんをですね、緊急に、アルバイト的でもいいんですが、緊急に増員して受け入れをしなかったのかということをお聞かせ願います。から4点目はですね、公立病院なわけですね、桜川地域医療センターは桜川市の病院です。それからもう一つは、発熱外来等も改めて2年前ぐらいですか、コロナが流行ってから作ったわけですね。そういう意味ではですね、原則としてその発熱外来で電話がかかってきた人に関しては原則すべて受け入れると、公立病院であり発熱外来等も設けたんだから受け入れるということが原則だろうと思いますけども、この辺の考え方についてお聞きしたいと思います。それから、感染症もそうですけれども、災害時の対応の問題も含めてですね、病院長に対する指示ですね、何度か申し上げてますけれども、指定管理者になるとですね、ここの議会の場にもって病院長が出てくるわけではないし、説明が非常に不十分になります。そういう意味ではですね、市長から具体的に指示をできる権限というのはあるわけですね。地方自治法の154条で職員に対する指揮監督権というのがありますので、これを陣容する形でもって、指揮監督権を指定管理者に対してもできるようになっているんだろうと思うんですし、こういう、外来患者が急激に増えると、コロナとインフルエンザで増えるというときには、そういう市長からの指揮監督権を使ってのですね、指示をしなきゃいけないと思うんですね。 でこれはですね、その指定管理者との管理協定というか指定協定の中でどのように位置づけられているのかをお聞きしたいと思います。それが5点です、大きな3番目になります。国民保険税です。国民保険税の増税についてはですね、議案の段階でもって、は
い、こちらに受けているのは
ページ226ページです ね、
その2つだけです。
いや、
今いただいているのは、通告いただいているのは2つだけです。
そんなことないですよ、僕ちゃんと出しておきましたよ。で、国民健康保険税の226ページについてですね、
この間一般議案でですね、答弁しておりますので、
平均で値上げ率が何パーセントになっているのかということを
控えていただきたいと思います。
いや、
いいですか、それ。
いや、通告してますよ。何言ってんですか、そんな勝手に決めないでくださいよ。
川俣隆君の質疑に対する答弁を願います。柴山市長公室長。市長公室長。この間答弁したでしょって。この間答弁したでしょ。それは柴山市長公室長、
答弁でください。
静粛に願います。6番議員、静粛に願います。
はい、議長。はい、それでは川俣議員の一つ目のご質問、新庁舎建設事業の残土処理費についてにの1番目のご質問、新庁舎建設の残土量と設計金額についてお答えいたします。設計数量で約1万500平立方メートル、ご質問のトン換算では比重により変わりますが、1万7000トンから1万9000トンと想定されます。設計金額につきましては約5800万円となっております。続いて、2つ目のご質問、公園用地で残土処理できることによる設計費の削減効果につきましては約3000万円でございます。続きまして3つ目のご質問、昨年12月以降の広告の出し入れの中での残土処分の方針に変更したかですが、現在広告中の工事内訳書においては茨城県の小貝川東部ストックヤードで試算をしております。広告後も新庁舎建設費の削減について検討を続けており、今回は地域開発課からの情報により残土処分の削減につながることから公園用地の残土を運搬することを考えているところでございます。以上でございます。
続いて小畑保健福祉部長。
はい、議長。川俣議員さん、2つ目のご質問、桜川地域医療センター発熱外来や緊急時の対応についての質問にお答えをさせていただきます。まず1つ目のご質問についてですが、昨年12月から本年2月末時点の発熱外来の受診者は2175名となってございます。次に2つ目のご質問、患者数が多いため受診をお断りした件数につきましては、桜川地域医療センター職員の電話対応業務や会計入力業務等方の理由によりまして把握にまで至ることができていないというような回答をいただいてございます。次に3つ目のご質問につきましては、医師や看護師は通常診療を基本に勤務シフトを組んでおり、感染症ピーク時に対応して一時的かつ緊急的に医師や看護師を増加することはなかなか困難な状況のようでございます。しかし長期休暇時期や感染拡大がある程度予測される期間、昨年ですとお盆や年末年始ゴールデンウィーク等につきましては、休日在宅当番医とは別に真壁医師会桜川支部協力のもとに事前に協議連携し、桜川地域医療センター内にて臨時の発熱外来を実施してございます。 次に4つ目のご質問、公立病院で発熱外来等の建設もあり、原則すべての患者を受け入れるべきではないかについてでございますが、発熱外来等につきましては、発熱患者とそれ以外の患者が安心して受診できる環境の整備や、院内感染の拡大防止の観点にあたって建設されたものでございます。公立病院であっても医師看護師等の人的資源には限界がございまして、先ほども回答させていただきました通り、緊急時に医師や看護師を増員することにつきましてはなかなか困難な状況であることから、患者の受け入れに関してはどうしても制限があり、すべての患者の受け入れには困難がつきまとっているというところでございます。最後に5つ目のご質問についてですが、桜川地域医療センター指定管理者による管理に関する基本協定書の中で、災害発生時の医療及び市民の健康危機発生時の医療、この2つについて指定管理者は政策的医療を提供しなければならないと示されており、具体的には災害発生時の医療につきましては指定管理者業務基準書で桜川市地域防災計画内のに記載のある被災地からの傷病者の受け入れ、臨時的な傷病者の拡大収容を行うこと、さらに災害に対応するため医療機材等の確保をはじめ院内での業務継続計画の策定や訓練実施等を行うことが示されてございます。また市民の健康危機発生時の医療の提供につきましては市の指示要請に基づき感染症テロ行為等を含めた突発的な健康危機時の医療受け入れを行うこと、さらに必要な医療機材等の確保保管を行うこと等を、その役割が明記されている現状でございます。以上でございます。
はい、再質疑ありませんか。2番川又賀
君。1番目のその新庁舎の残土処理の問題なんですが、今まで私たち説明を受けてきたのはですね、佐藤総合設計画の設計書というのは現在の地盤、あの現庁舎があるところの駐車場が高くて、その下の駐車場は低くなってて、さらにもう一段低くなっているという現在の地盤をですね、うまく利用して、あの、まあ、1階部分の、まあ、受付の部分というのはその低い地盤に作っているということもあって、非常にその、まあ、切り止まり戸をしなくてもですね、現地盤をうまく使っているということを評価して、そこを評価して、まあ、最優秀賞にしたんだというふうに聞いてます。まあ、もうちょっと具体的に言わせていただくと、例えば水戸市民会館を作った、伊藤さんでしたっけ、あのなんかに比べてもですね、そういう提案があったけども、こちらはそういう伊藤敏夫さんなんかの設計よりもそういう点で優れているということで、まあ、あの優秀賞にしたというふうに聞いてますので、そういう意味では今までですね、切り止まり戸は、まあ、もちろん多少あるでしょうけど、その言ってもあの敷地の外にですね、残土を処理するというような話はですね、一度も設計書の概略が、まあ、示された中では出てこなかったと思うんですね。で、急に今回残土処分がということでもって非常に不審に思ってるんですけども、その点のついての経過はいかがなんでしょうか。急になんか今回出てきたような気がするんですけど、ね、
答弁願います。柴山市長公室長。
はい、議長。ですね、まあ、新庁舎の地形を、新庁舎につきましては地形を生かしたプランということで、選ばれたということなんですけれども、プロポーザルでは4社から提案がありまして、のり面を削って1階にする、また地階を作って書庫にしたりするプラン、あとですね、現在の地盤にのレベルに立つプラン、と今回のとありまして、現在の地盤のレベルに立つプランにつきましては残土の量が一番少なかったんですけれども、駐車場から庁舎入り口まで階段が必要ということで、それについては、あまりいいプランではないということで、一番今回のプランが、3番目に、残土の量が残土の量では3番目に多いということで、 選ばれたということになっております。今回の残土につきましては新庁舎の基礎部分で約3800平米で深さ 2.4 メートルということで、それだけでも910立方メートルの残土が出るというような計算になっております。その他残りは細かい部分は外構等ということでの計算となっており、全く残土が出ないというわけではないということで考えておりますので、よろしくお願いします。
再質疑ありませんか。2番川端隆君。
基本的に敷地内での持って持って残土を処理するというか、そういうものを出てきて処理するというのは考え方の基本だと思うんですね。細かいことまでは分かりませんけども、公園を作るために庁舎の残土を持っていくんだ、それで経費が節約できるんだ、だから市民の皆さん理解してくださいねと、そういうストーリーに見えてしまうんですよね。最初から残土がこんだけ出るんだというならいいんですけども、途中からその残土処理の経費が出てきて、他方において公園を作るで、公園を作ることによって残土が処理費が浮くんだというような説明になってますので、非常にその点でもっての疑問のところがあります。それから桜川地域医療センターの対応の問題ですけれども、何人の方ぐらいにそのお断りをしたのかということについては、明確ではないということですけれども、やはり、想定してみるとですね、1日あたり10人以上の方をお断りしてんじゃないかなと、そうすると2ヶ月で600人という形になってしまいます。そういう意味で公立病院としてですね、非常に残念だと思うんですね。で、先ほどその医者や看護婦さんについて急にということは難しいんだということでしたけれども、もう10年20年前以上ぐらいからその派遣事業としてですね、お医者さんの派遣事業、それから看護師さんの派遣事業が結構全国的に行われています。そういう派遣事業でもって要請すればですね、結構短時間に2、3日のうちにですね、派遣のお医者さん、派遣の看護師さんが来ることができます。この辺について派遣でもって桜川市医療センターは看護師さんやお医者さんを要求お願いしたということはあるんでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。
答弁願います。小畑保健福祉部長。
はい、議長。
川俣議員さんの質問にお答えをさせていただきます。私どもの方が把握している限りですが、地域医療センターにおきまして、派遣の看護師さん、医師等を派遣をしたというようなことは聞いておりませんので、今までそういったことはなかったかと思います。はい、
これで川俣隆君の質疑を終わります。次に12番市村薫君。
委員長、3点ほど質問いたします。まず1点なんですが、子ども子育て支援交付金事業ということで、委託料200万ですか、ファミリーサポートセンター事業委託料としてあります。でこれはですね、少子化対策ということなので、私は子育て支援をすることは非常にいいことだと思いますので、ぜひ進めて、予算に上げて進めていただきたいと思うんですが、これについては今どこに委託して、で200万ということで金額的にはそれほど多くありませんので、今までの経過としてどんなことをしてきたのか、でこれからもそれをまた推進していきたいというところのご答弁をお願いいたします。と2番目に商工振興事業18の負担金補助及び交付金、にぎわい創業支援事業補助金3000万があります。地域活性化ということで、これ多分新しい事業として計算したと思いますので、大かなの内容ですが、大まかな内容が分かればよろしくお願いいたします。それと3点目、伝統的建造物群保存地区推進事業、やはり18番負担金補助及び交付金なんですが、歴史的風致形成建造物修理補助金200万、真壁は伝統的建造物群保存地区なので、 それと合わせてこのまた別な形で、風地ですか、風地形成建造物の補助というのがあるかと思うんですが、これはあの今度上げてある200万はどこをやるのかということと、あとこの風地っていうのは田建築ばかりのその桜ヶ市全体としてそういうこの風地的な補助というのは、他には使えないのか、そういうところもちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、よろしくお願いいたします。
市村薫君の質疑に対する答弁を願います。小畑保健福祉部長。
はい、議長。
市村議員の一つ目のご質問、予算書85ページ子ども子育て支援交付金事業のうちファミリーサポートセンター事業につきましてお答えをさせていただきます。ファミリーサポートセンター事業につきましては、各家族化や女性の社会進出が進む中、子育てにおける負担の軽減や仕事と子育ての両立支援など安心して子育てができる環境づくりを推進するために、子育ての支援ができる提供会員と子育ての援助を必要としている依頼会員とのマッチングを行う事業であり、現在社会福祉協議会に事業委託をしているところでございます。サポートの対象は妊産婦の家事援助から始まりまして、小学校6年生までが対象となってございます。費用は1時間700円でございます。社会福祉協議会では子育ての支援ができる提供会員への定期研修の実施や子育ての援助を必要としている方へ事業の周知を行っているところでございます。現在協力していただいている提供会員の登録数は11名となってございますが、高齢化が進んでいるため実際に協力可能な提供会員さんは半分以下となっているような状況でございます。このような状況でございますので、提供会員の募集についても社会福祉協議会の方で継続して実施をしているところでございます。児童の預かり方法といたしましては、協力していただいている提供会員さんの家もしくは支援を必要としている依頼会員さんの家での預かりとなるため、利用にあたって抵抗を感じる方が多いようで、利用者数の件数が伸び悩んでいる要因でもあると考えてございます。そういった点から施設等を利用したサポートなども可能になるよう検討をしているところでございます。また本年度から社会福祉協議会により利用料の援助を行っておりますので、今後も依頼会員が利用しやすくなるような支援を考えていきたいと思っております。以上でございます。
続いて佐伯経済部長。
はい、議長。市村議員さん、2点目のご質問。予算書119ページ7巻1項2目、商工振興費、商工振興事業18節負担金補助及び交付金、にぎわい創業支援事業補助金予算額3000万円につきましてお答えいたします。こちらの補助金でございますが、人生応援プロジェクトの一事業として令和6年度から始める新規補助金になります。市内商工業の振興によるにぎわいの創出と地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で新たに事業を開始する方を対象に、土地建物の購入や空き店舗等の増改築など事業経費の2分の1以内を補助するもので、補助基本額は100万円、創業場所や創業に向けた条件を満たした場合は加算もあり、最大300万円を支援できる内容になっております。この補助事業により市内で創業を目指す方が増え、桜川市のにぎわいにつながることが期待されます。以上でございます。
続いて五十嵐建設部長。
はい、議長。
市村議員の3番目のご質問。予算書136ページ8巻4項5目、伝統的建造物群保存地区推進事業、歴史的風地形成建造物修理補助金予算額200万円についてお答えいたします。歴史的風地形成建造物とは、地域における歴史的風地の維持及び向上に関する法律、通称歴史まちづくり法に基づき、 桜川市歴史的風致維持向上計画における重点区域内の歴史的な建造物であって、現に当該重点区域における歴史的風致を形成しており、かつその歴史的風致の維持及び向上のためその保全を図る必要があると認められるものとして市が指定した建造物でございます。またこの歴史的風致とは、その地域における伝統を反映した人々の活動も伴うものというところも位置づけられておりまして、現在この重点地区におきましては、真壁の市街地、伝建地区のそこを含みまして周囲、真壁在郷町の祇園祭制度を絡めた場所と、あとは磯部地区の桜保護、こういった活動を兼ねましたこの2か所が重点地区となってございます。ご質問いただきました歴史的風致形成建造物修理補助金につきましては、当該建造物の所有者に対する間接補助事業であり、補助率は補助対象経費の3分の2以内と規定してございます。今回、計上させていただきましたものは歴史的風致建造物であり、国の登録有形文化財にも登録されている、中村家住宅で、店舗の外壁修理が予定されております。補助対象経費300万円のうち3分の2の200万円を補助金として計上してございます。なお本事業は国の社会資本整備総合交付金町並み環境整備事業の対象となるため、補助金200万円のうち2分の1 100万円を国に要望してございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。12番市村香織君。
はい、ありがとうございました。ですね、質問ではないですけど一応お願いということで、1番目の子ども子育てなんですが、今ご答弁の中に、まあ、妊産婦のに対するあの支援というのもあるということで、これはとてもいいかなと思います。ただ今あの、部長がご答弁ありましたように、申請者とそれを受ける側とのこのマッチングがなかなか難しいということなので、これからも進めるにあたってはくれぐれもあの努力してくれるようにお願いをまずしておいていただきたいと思います。ただ2番目につきましては、とてもあの商工業にとって今とても大変な時期なので、この新しい事業は ぜひあの進めて、まあ、成功すればいいかなと思っております。あと3番目の伝統的建造物なんですが、これはじゃあ今のところはあの伝建地区の周りとあと磯部だけということなんですね。部長、
質問ですか。
一応それちょっと質問、
はい、
他には
答弁願います。どっちで、五十嵐建設部
長。いいか、もう一つ追加します。じゃあこれは他にまた増やすなんていうようなことはできないんですね。
五十嵐建設部長。
はい、議長。はい、今のところ先ほど答弁しました2か所が重点地区となってございます。今のところ、他に増やすような、考えございませんが、今後ありましたら、まあ、検討していこうと考えてございます。
再質疑ありませんか。
はい、ありがとう。
はい、市村香織君の質疑を終わります。次に5番武井久志君。
はい、議長。私の方から3件大きい3件、質問させていただきます。ページ数は予算書の52ページということで、結婚祝い金ということで、歌ってあるかと思います。その中で、前年度はあの予算がですね、男女共同参画事業の中で1000万ということで、予算を組んで、おられたようです。それで、その中で今あのいろいろあのサポートセンターとか婚活事業補助とかこういったものを出されているかと思うんですが、令和5年度これについて、何組の方が結婚されたかということで、質問したいと思います。それからあの今年度は前年度の3分の1ということで、300万ほどが計上されています。今年度はどのくらいの結婚者というか何組ぐらい想定するのか、お伺いしたいと思います。次にあの2番目といたしまして、大阪田地区の桜ヶ地区生インターチェンジ周辺の 開発事業という中で、委託料、これページ53ページでございます。予算は461万ということで組んであるかと思うんですが、ここ の、 あの委託料で希少動物保全調査ということで、あるかと思います。これについては希少動物が何種類か何生態かということで、お伺いしたいと。それからあの令和6年度の予算がですね、令和5年度よりちょっと多く計上されているという中で、生態が同じであれば同じ金額かなというような感じはするんですが、この辺のところを内容を確認したいと。それであのこの中で多分大高はですね、希少動物の調査今までやったかと思うんですが、平成の29年8月に、希少動物の調査が開始されたと思います。このようなところをどういうふうになっているかお伺いしたいと思います。それからあのこの調査はですね、どのようなあれでいつまで続くのかなというようなことも含めてお願いしたいと思います。それから3件目なんですが、これあのページ196ページです。予算は9万9000ということで、金額とはあの少ないんですが、この中であの地下タンクの漏洩点検、委託料という項目があるんですが、この中で、何に、そのタンクですか、漏洩のタンクの自由に使用しているかということで確認したい。これはあの隣にあるサンパル、そこはですね、あの小型ボイラーということで、そこにあの重油を使用しているということであるんですが、この体育館の方にはそういったもの項目が謳ってないということで、ちょっとその辺のところを確認したいということで、よろしくお願いいたします。以上です。
武井久志君の質疑に対する答弁を願います。藤田市民生活部長。
はい、議長。
武井議員さん、一つ目のご質問、2巻1項15目市民共同推進費、結婚推進事業19節負担金補助及び交付金結婚お祝い金に関するご質問にお答えいたします。ここ数年桜川市役所で届出された婚姻届の件数は80件程度で推移しております。令和5年度予算の1000万円はこの数値を元に計上したものとなります。今年度の2月時点での桜川市役所に届出された婚姻届の件数は58件ですが、結婚お祝い金を申請された件数は13件になります。婚姻届を提出して市外及び県外へ転出される方が多いこと、結婚お祝い金の支給には当該お祝い金支給後転出することなく市に居住することのご制約をいただく要件があることなどが、婚姻届の件数と結婚祝い金申請件数に差が生じている原因だと思われます。令和6年度の当該婚姻届件数は70件程度、結婚お祝い金申請件数は30件程度を見込んでおります。以上でございます。
続いて秋山総合戦略部長。
はい、議長。武井議員さんの2番目の質問の、予算書53ページ、桜川地区生 IC 周辺地区開発整備事業のうちの委託料希少 動植物保全調査委託料461万円についてお答えいたします。まず最初に保全調査対象の種類ですが、対象種は高5種、はやぶさか1種の計6種類を調査しております。次に予算額が多く計上されている内容を確認したいという件についてでございますが、作業内容等は例年通り繁殖ステージに合わせまして調査員が個体数の確認や個体の特徴を記録する定点調査、これのほかに、AS している巣の状況を実際に林の中を倒査して繁殖状況を確認するという繁殖状況調査、こういう調査をしているため人件費等の上昇により 増額となっております。調査期間につきましては開発区域内の近隣において大高、サシバガなど希少猛禽類が生息していることが判明していることから、事業を実施している期間は生態の影響調査をする予定でおります。またご指摘のとおり大高につきましては平成29年9月21日より絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律の国内希少野生動物動植物から解除されておりますが、まだ環境省の絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト、レッドリストの準絶滅危惧種に指定されていることから、引き続き繁殖状況の調査を行っております。以上でございます。
続いて、佐谷教育部長。
はい、議長。武井議員、3番目のご質問。予算書196ページ10巻6項2目待機施設費の体育施設管理事を岩の12施設に、あります、地下重油タンク漏洩保守点検委託料について、お答えいたします。岩瀬体育館の重油はメインアリーナの冷暖房のために冷温水器の燃料として A 重油を使用しております。この A 重油は施設内の地下貯蔵タンクに最大4000リットルを貯蔵しております。地下重油タンクの漏洩補修点検は業者に委託して定期点検を年一度5月後に実施しております。上部スラブ、配管、計測装置などの目視点検とタンク本体、注入管、吸引管、通気管、戻り管を対象にした加圧試験、そして電気設備の試験等を行っております。これらの試験結果などから貯蔵設備に異常がないことを確認しております。また日常の点検として施設管理担当職員による目視点検および残量燃料を確認して貯蔵施設の安全管理に努めております。以上でございます。
再質疑ありませんか。5番武井久志君。
2件目のですね、桜川市畜生インター周辺の開発事業の整備の希少動物について、ちょっとお伺いしたいと思います。先ほどの答弁の中で、対象種高5種ハヤブサ1種と計6種類ということで調査していますということがあったかと思うんですが、これの名称をちょっと分かれば教えていただきたいと思います。
答弁願います。秋山総合戦略部長。
はい、議長。調査している、動物食種の名称ですけど、名称でございますが、タカカはトビ、オオタカ、ハイタカ、ノリス、サシバでございます。またハヤブサカは超原木という種類になっております。以上です。
再質疑ありませんか。武井久志君の質疑を終わります。ここで休憩とします。再開を11時5分とします。会議を再開します。次、6番榎木戸和成君。
はい、では総括質疑通告書にある内容で質問させていただきます。まず予算書の53ページ、公社経営支援事業5100万円と、でこれは二筆で8298平米、八端部ちょっとの土地を公社経由で市が買うと。で、とりあえず公社が買うお金の5100万円、この土地代の5100万円を貸し付けるというものです。で、なぜ直売所のための用地を公社に先行して確保してもらうために、直売市がそのお金を貸すのかということですね。直接市が買えばいいんではないかと。先行取得がどうのこうのこう、なんですか、公有地の確保うんぬんかんぬんという、いわゆる公社を作った時の法律に基づいて公社が買うんだと。しかし今ベイシアの進出ということが言われている中で、ここに、こういう土地を買うと ということはかえってその妨げにもなるんではないかというふうな感じもするんですね。でその辺を含めてなぜ、市が公社が買う土地のお金を貸し付けて最終的にそれを市が買うのかと、その辺のところについての理由を説明していただきたいと。それとなぜこの場所を買うのかということです。でこの場所を買うということはいわゆるベイシアがここに今のところですよ、商業施設を作るというところのど真ん中に市が用地を確保してしまうことなんですね。でそうしますとベイシアの方からすれば開発業者の方からすれば全面を制約なく使って有効に活用したいというふうにまあ考えるのが普通だと思うんですね。それがとりあえず最優先ですから商業施設に来てもらうと。しかし来てもらうことをここのど真ん中に市が土地を持っちゃうということはそれを阻害するんではないかと。でこの辺について、いわゆるベイシアの側とそれなりの協議をしてここに市がこういうものを作って、それとベイシアが出ようとすることの間の整合性というのはどの程度取れているのか、つまり話し合いはどの程度されているのかということもお尋ねしたいと思います。それからなぜこのある特定の地主から二筆の土地を買うということですけれど、なぜこの地主に、まあ、申し出があったということですが特別扱いでここから買うのかと、つまりこのエリア全体で、市として直売所を作りたいんですけど売ってくれる人いますかというふうに平らに声をかけて、当然そこに最終的には金額の問題が出てくると思うんですが、そういう中で取得するんならいいんですが、どうも今までの昔からの市長のあの発言を聞いてると特定の人間とこの土地を買うよということで話し合いをやって買ってきている買うという提案がなされていると、私にはそのようにしか思えません。ですから市長に伺いたいんですが、この土地でなきゃいけないと、そういうオープンにやらないでこの人と何かそういう約束があって今までの経緯でですよ、そういうことを市長はこの方と交渉してきているのか、これ市長です、執行部戦略部長じゃないです。市長がそういう話を直接この個人の方としているというような形跡がどうも私には伺えるので、そこの事実があるのかどうか、そのことも確認させていただきたいと思います。続きまして2番目、同じく53ページ桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業2億8914万円についてであります。で、これはこのお金で 2.1 ヘクタールの駐車場と 2.7 ヘクタールの公園を作るということであります。でこれだけまず駐車場についてとりあえず伺いますが、これだけ広大な駐車場は何のために作るのかということです。それからこの駐車場は車が何台入れる駐車場となるのか、それは計算してこの面積を決めていると思われますので、これだけの車がこういうことに使われる、駐車場が使われるというようなことを想定して買ってるはずだと思うんですね。ですからそこのところの要するに駐車場を作るときの駐車場の面積の出し方、1台あたり、まあ、当然通路も入りますよね。で通路1台あたり通路を含めてこの駐車場はどれだけの平米の面積で計算してこの面積になっているのか、台数との関係も含めてお答え願います。それとですね、この間の全協でいただいた地図にはここのこの赤いのと黄色いのの地図ですね、これにはこの間も私一般質問でやりましたが、幹線道路から降りてきたところのすぐ西側、これがこれ白で抜けてんですよね。で私の記憶ではこれは前に駐車場として買いたいと、この部分ですよ、公園の出入りのための駐車場として買いたいというような話が議会であったように思うんですよ。つまり公園のための駐車場っていうのはすでに もしこれが買ってあるとすればですよ、こんな膨大なあのその西は全部公園、それからいわゆるその病院の脇のところの 2.1 ヘクタールはこんな広大な駐車場、こういうことは話がなかったわけですね。そもそもこの計画が出てきたときには、あの古墳公園以外にはこういう市民公園というのはありませんでした。それがいつの間にか長生池の脇にあれだけの公園ができて、さらに今度は 2.7 ヘクタールの公園を作ると、こういうなんていうか計画性のなさというか、逆に言うと民間が買ってくれるんだって言って買ってもらえないから全部市で買っちゃうと、こういうやり方について市長はどういうふうに考えているのかお聞きしたいと思います。これ3番目です。54ページ、大和駅北公園管理事業1067万9000円、つまりこれは調整池の脇の、つまりあの遊具の置いてあるあたりの公園のことだと思うんですね。でここにこのお金のうちの525万9000円は人件費なんですね。ですからこれはこの間 の、 あの職員の採用の枠で言えば正規じゃなくて、単純な何かというあの3つの類型のうちのその最後であるというふうな説明がありましたけれど、あの上野沼のところとか同じようにね。でそういう方にたったあれだけの面積で年間に525万9000円払ってるということは、この方はどういうことをやられてるのかと、ね、業務の内容をお知らせ願いたいと思います。それから4番目、133ページ、タクシー運賃助成金2232万円についてであります。で、これはあの歩いてますと、やる山桜ミニ GO とか、あのディマンドタクシーがなくなったんで、非常にあの私が歩くとお年寄りの方が不便になったと。いうふうな言い方をされます、まあ、ディマンドをその方は使ってたんですかね。でこれは私はあの非常に単純だし、このお金というのはもっと出してもいいんじゃないかな、つまりこのお金はタクシー会社に入るわけだし、そこで働いている運転手さんにも回っていくお金ですね。でじゃあ使っている利便性の方から見ると、今のこの枚数もらえる金額というか枚数が少なくて、結構これ使ってもあのいろいろ便利に使えないという声があるんですね。したがって聞きたいんですが、あのこの内容やる2232万円というのは何人の人にやるというのを想定して出したものなのか、で現実に今もやりましたからね、実施してますから去年からね、実際にじゃあこれを使ってる人たちがどういうその使い勝手の良さといういろんな意見があるかと、これについてはどのようにあの考えているか。で逆に言うと、普通こういうことをやるときにはいわゆるモデルケース、例えば岩瀬のこの辺に住んでる人があの医療センターに行くとか、ね、あるいはまあ場合によってはあのメディカルに行くとか、そういう流れの中でこれを使ったら自己負担がどんだけで、要するに往復使いますからね、どういうふうになるのかというようなことのシミュレーションがあって、利便性を考えてこれだけのものを年間あの補助金を差し上げましょうというふうに なるのが普通だと思う。その結果がこのお金でなきゃならないというふうに私は思います。そういう点で、今のところよろしくご説明願います。それからじゃあ以上4点よろしくお願いします。
榎戸和成君の質疑に対する答弁を願います。秋山総合戦略部長。
はい、議長。榎戸議員さんの質問にお答えいたします。予算書53ページの校舎支援事業についてでございますが、まず校舎経由で市が直接取得する理由でございますが、そもそも土地開発公社とは公有地の拡大の推進に関する法律に基づきまして、 地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うことを目的として設置される機関でございます。例えば地方公共団体において土地利用の構想はあるが計画内容が流動的であるためその時点では地方公共団体が直接取得することはできない。しかしその時点で買い取らないと将来的に取得することができなくなってしまうという土地がございます。このような土地を地方公共団体に代わって先行取得することが土地開発公社の役目でございます。今回公社に先行取得させる土地は直売所等の用地に充てる予定でございますが、直売所等の施設につきましてはショッピングセンターの一部となることから、具体的な配置計画に関しては現在開発事業者と調整中であり流動的な部分が残っております。一方で土地所有者は現時点で市への土地売却を希望しておりまして、現時点で土地を買い取らないと将来的には取得できなくなってしまう恐れがございます。このため土地開発公社に土地の先行取得をさせるものでございます。で、なぜこの場所を買うのか、なぜここでなければならないのかということでございますが、令和5年8月4日開発事業者等の間で大阪田地区ショッピングセンター開発の推進に関する協定書を締結しております。このような中で、昨年12月6日、土地当該の土地所有者から公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取希望の申し出書の提出がありました。買取希望申し出のあった土地は商業施設建設予定地のほぼ中央に位置しており、ご指摘のとおり当該土地が第三者に売却された場合、商業施設の進出に障害となる恐れがございます。そこで市としては開発事業者との協定に基づく支援の一環として土地開発公社に土地の先行取得をさせるものでございます。当該土地以外の土地につきましては土地所有者と開発事業者との間ですでに借地契約が締結されていると伺っています。公有地の拡大の促進推進に関する法律に基づく土地買取希望申し出は法律に基づく権利であり、どなたであっても行うことができることから公平性に欠けるとのご指摘は当たらないと考えております。また先ほどもお答えしましたとおり、直売所等の施設につきましてはショッピングセンターの一部となります。開発事業者と協議の上、土地の所有権の割合に応じてショッピングセンター内の適切な位置に割り当てていただくことが可能となりますので、今回の土地先行取得が商業施設の進出に障害となるとは考えておりません。で、続いてベイシアとの協議の不可欠性についてでございますが、現時点では直売所等の計画に関しましては、ベイシアと直接協議は行っておりませんが、現在開発事業者においてベイシアを含む新出店企業各社と合意形成を図りつつ、直売所等を含む各店舗の配置計画について調整中であると聞いております。直売所等で取り扱う商品サービスについては出店企業との競合を回避しつつ、相乗効果を高められるものを提供することができるよう、今後生産者協議会やメインテナントとなる流通業者など関係者と協議検討を進めていく予定でおります。続きまして、桜川筑西 IC 周辺地区開発整備事業につきまして、予算53ページですがお答えいたします。1億529万1000円で、公社周知を買い、約 2.1 ヘクタールの駐車場と約 2.7 ヘクタールの公園を作るとのことだが、これ一番としてこれだけの広大な面積は何のために作るのかについてでございますが、駐車場予定地は開発エリアの中心部にあり、今後アクティブゾーンや周辺の開発を見据え、 今回整備を計画したものでございます。隣接する山崎北公園は遊具を増設したこともあり、休日には公園駐車場に泊まりきれないほどの来場者があり、駐車場の増設をするものでございます。また、この駐車場は車が何台入れるのかと、駐車場となるのか、駐車スペースと面積、通路面積についてでございますが、約 2.1 ヘクタールの駐車場用地につきましては、1台分の駐車スペースは 2.7 メートル ×5.4 メートルで、約 14.5 平方メートルとなります。その他、通路や回転場等が必要で、1台あたり約37平方メートルの敷地が必要となります。現地は高低線があることから、実際に使用できる面積は約9割程度で、通路等の用地を確保すると、駐車台数は約510台分を想定しております。今回、すでに、駐車場として、アクティブゾーン一部を、しておりましたが、そこは今回、公園の区域として決定していただいております。続いて、55ページです。大和駅北公園管理事業1067万9000円についてお答えいたします。会計年度職員の人件費と報酬を合わせて、過半数を占めると、で、どれだけの管理業務かということでございますが、大和駅北公園は約7ヘクタールの部分で、管理してもらっています。遊具広場だけではございません。で、そこを2名の会計年度任用職員で管理業務を行っております。今の状況で管理業務を民間事業者に委託しますと、人件費などの直接経費のほか間接経費等がかかり、とてもこの金額では難しい状況です。そのため現在は直営で管理を行っております。整備完了後は管理業務範囲を確定して、民間委託も含め、今後は検討していきます。現在の管理業務ですけれども、外周園路、園内の清掃、遊具広場の芝生や未整備区域の除草、山桜などの植栽の手入れ、また周辺道路の除草作業を行っております。約7ヘクタールという広い面積を産業しておりますので、産業効率を意識しながらも管理業務に当たっている状況でございます。以上です。
続いて五十嵐建設部長。
はい、議長。榎木戸議員の4番目のご質問、予算書133ページ8巻4項1目、公共交通事業タクシー運賃助成金予算額2232万円についてお答えいたします。令和6年度に予算要望しましたタクシー運賃助成事業では、1人につき助成券を年間60枚交付する計画です。助成券は1枚500円ですので、金額に換算しますと3万円分になります。交付対象者は市内の75歳以上の方すべてと18歳以上。
これで榎木戸和成君の質疑を終わります。次に4番、飯島博美君。
はい、議長。私の方からは4点お伺いします。まず128ページですが、岩瀬工業団地新入路整備事業500万円で、先ほど10番議員から現在の進捗状況とどのぐらい残っているのかというようなことはお聞きしましたので、私の方からは残りの、工業団地整備の実現可能性と取り組みについてということで、企業進出 の、 問い合わせは多いというふうにお伺いしています。ただその紹介できる土地が少ないというような話を聞いており、雇用対策としても重要な施策だというふうに捉えておりますけれども、こちらの工業団地整備の実現可能性と取り組みについて、ご説明をいただきます。2点目、こちらも同じく、住宅使用料、17ページの、1170万円ですが、 こちらも先ほどの10番議員で、入居率、稼働率については 57.8% というようなことでお伺いしました。ただその 43% 空室率があって、こちらについての今後の維持計画について市の考えがあればお伺いをできればと思います。3点目、132ページ、空き家調査委託料698万5000円ですが、こちら、どのような調査を行うのか、また具体的にその調査方法と、調査結果をどのように今後活用していこうというふうに考えているのか、市の考えをお伺いいたします。最後4点目ですけれども、149ページ、150ページ、公立学校の空調設備等整備事業の、工事費、6500万円です。私の認識では市内小中学校の普通教室の空調整備については完了しているというようなことで認識しておりますが、この整備対象の学校はどこか、またその教室はどこかで、整備状況としてこれで残りはどのぐらいになるのか、未整備学校はどこか、今後の整備計画について合わせてお伺いできればと思います。以上4点お伺いいたします。
飯島博美君の質疑に対する答弁を願います。五十嵐建設部長。
以上、飯島議員の1番目のご質問、予算書128ページ6巻2項3目、岩瀬工業団地新入路整備事業設計委託予算額500万円についてお答えいたします。現在の進捗状況といたしましては、道路計画地の一部に遊水地がございまして、そこが判明、新たに軟弱地盤対策と排水量の整備が必要となったため、今年度は軟弱地盤解析及び改良設計業務を実施いたしました。予算計上させていただきました設計委託料は、今後の工事全体の事業計画進め方を検討していくための業務で、工事展開計画を策定するものでございます。令和7年度以降、仮設道路の造成や排水設備施設の用地測量、用地取得などを行い、それからの工事発注となりますが、現在の進捗率は約 20% となっております。県開発公社による工業団地造成工事が新入路整備事業に大きく影響を及ぼしますが、現時点で岩瀬工業団地の具体的な整備の見通しは立ってございませんが、事業収益性の観点から一定規模以上の企業から立地の申し出があった場合には、当該企業のニーズに沿って工業団地の造成を行う旨考えがあると聞いてございます。市といたしましても、岩瀬工業団地の早期実現のため県と連携を密に取り組んでいるところでございます。なお当該道路につきましては、岩瀬工業団地の進入路としての事業ではございますが、岩瀬市街地と旧北中地区を結ぶ地域間の幹線道路にも位置づけられておりますので、引き続き供用開始に向けて整備を進めてまいります。続きまして2番目のご質問、予算書17ページ14巻1項3目、住宅使用料についてお答えいたします。現在市営住宅につきましては、16住宅351戸の運営管理を行っており、そのうち入居戸数は203戸、空き家戸数は148戸となっており、入居率としましては現在 57.8% でございます。そのうちすでに用途廃止住宅として認定された寺前第一、桜ヶ丘、桃山、白井、野外5つの住宅49戸が募集停止となっておりますが、おりますので実質の入居率は 67.2% と見込んでおります。今後の方向性といたしましては、桜ヶ市公営住宅と長寿命化計画をもとに、マンションタイプ住宅の長寿命化対策を進めていきながら、用途廃止した老朽化の一戸建て住宅からの利用者の移転を促すことで、市営住宅の集約に取り組んでまいります。またこれから予防的な修繕及び耐久性のほか、居住性の向上や高齢者が安心して入居できるよう福祉的な対応など、利便性の向上を図るような改善に転換していく必要があると考えております。また住宅に困窮し、比較的収入の少ない低所得者の方にも安価な賃料で住んでいただくためにも、整備された住宅という考えのもと、セーフティーネットとしての目的や役割を十分踏まえながら、一人一人の入居者に対し丁寧にアテンドしていくことが重要であると認識しております。続きまして3番目のご質問、予算書132ページ8巻4項1目、空き家対策事業空き家調査委託料698万5000円についてお答えいたします。空き家の全数調査は 平成26年度に実施しております。その時に確認された空き家の数は619件で、その後本年2月までに市民の皆様からの通報等により81件の空き家を確認、またその間に除去された空き家を19件確認しておりますので、現在市が把握している空き家の数は681件となっております。しかしながら全数調査後9年間に増加した空き家の実態は、管理が行き届いていない空き家の通報等であること、また本年度空き家バンクに登録された空き家のほとんどが空き家として把握していなかった物件であることなどから、市内の空き家の実数はさらに多いのではないかと推測されます。そういうことから、改めてしっかり調査を実施したいと考えております。調査方法は市で保有する過去の空き家データをもとに、電気量や水道量など、契約者等の利用データを活用し、空き家かどうか、誰が管理しているか等を特定します。現地確認後、それらの一覧表一図等調査帳票データを作成し、調査結果に基づきまして活用できる空き家については市場に流通させるよう、所有者等に空き家バンク等の案内をし、空き家の老朽化による放置を防止したいと考えております。また老朽化が著しい空き家につきましては、特定空き家となることを防止するため、管理不全空き家としての指導を実施するため、適正管理の通知、指導、勧告等に活用したいと考えております。同時にそれらを記録したデータ管理を行いつつ、市の施策や空き家活用を踏まえた補助制度の創設など、空き家問題への対策を活用してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
続いて佐谷教育部長。
飯島議員、4番目のご質問、予算庁149ページからの10巻1項2目、事務費の公立学校空調設備等整備事業についてお答えいたします。市内小中義務教育学校の空調設備については、児童生徒が授業を受けている普通教室の整備は完了していますが、理科室や音楽室などの特別教室においては、すべての学校において、未整備の教室が35教室残っている状況です。令和6年度の整備の内訳は、岩瀬省、坂戸省、南飯田省、羽黒省、天引省、岩瀬東中、桃山学園の7校で各1教室、大国省、岩瀬西中、大和中の3校で各2教室、合計13教室を整備する予定です。残りの桃山学園を除く9校22教室は、令和7年と令和8年度で整備する計画であります。以上でございます。
再質疑ありませんか。以上で飯島博美君の質疑を終わります。以上で質疑を終わります。お分かりします。議案第1号から議案第8号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。言いなしと認めます。よって議案第1号から議案第8号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することに決定しました。以上で本日の日程は終了しました。本日はこれで散会します。なお13、14、15は各常任委員会を行います。ご苦労様でした。